136からの電話。これはずいぶん前に私の弟の身に起こった出来事です。私と弟は年が近く、実家では一つの部屋を共有して使っていました。狭い部屋に男が二人、しかも年齢差があまりないものですから、仲は悪く常に喧嘩していました。それでも兄弟ではありましたから、仲が悪いと言っても、ピンチの時は絶対に助けるという絆はお互いに持っていたのだと思います。弟がもう間もなく成人を迎えるという頃、学生時代を謳歌していた弟は、その日も飲み会へ参加していたため深夜遅くに帰宅しました。私は眠っていましたが、物音で起き、今頃帰ってきたんだなくらいにしか思わず、また目を閉じます。鳴り響く音でまた目が覚めました。音の正体はすぐに分かりました。携帯のバイブレーションです。私のものはピクリとも反応していませんから、弟に着信が来ているのでしょう。しかし肝心の弟は酒の力で爆睡しているのか全く出ようともしません。おい、電話鳴ってるぞ、うるせえから早く出ろ。弟を叩き起こし、電話に出るようせかします。あーとうめきながらやっと携帯を手にした弟は画面を見るなり、え136何これと声を上げました。兄ちゃんこれ見てと差し出された弟の携帯には136から着信が来ているのを私も確かに見たのです。
こんな番号ってあるの？
わからんけど、まあとりあえずうるさいから出てみれ。
もうずいぶん長い間携帯は鳴っています。弟は携帯を耳に当てました。
はい。
え？いや、俺に言われても。
はい、ちょっと待ってください。
そう言って弟は何やらメモを取り始めます。
はい、わかりました。
電話は終わりました。
何だったの？
私が尋ねると弟は、
いや、なんか亡くなっている人がいる住所を教えるのでそこへ行ってくださいって言うんだよ。俺警察じゃないのに。とりあえず住所をメモした。
と答えました。意味がわからないので、私も弟も再び寝ることにしました。翌日、起きると弟のメモがそのまま机に置きっぱなしになっていました。現実だったんだなと思って弟の携帯を確認しましたが、136からの着信履歴などなかったのです。わからないことだらけでしたので、ちょっと調べてみました。すると136は電話履歴を教えてくれる固定電話の有料サービスだと判明。ですが136から直接電話が来ることはありえない。あくまで136に電話をかけることで利用できるサービスでした。次にメモをした住所。インターネットの情報によると、そこは人里離れた場所にある人家のようでした。それ以上の情報は特に出てこず、謎は深まるばかりです。
そんな遠い場所じゃないし、俺友達と行ってみるわ。
弟は気になるのか現地に向かうようです。私は、王とだけ言って、 これから何が起ころうとしているのか予想すらつきませんでした。その日の夕方近くになって弟から連絡がありました。兄ちゃん、やばいことになった。今警察にいる。
何？一体どうした？
両親はまだ仕事で帰ってこないため、私が代わりで警察署へと向かいました。警察には弟と友人二人がいました。話を聞いてみると、あのメモの住所へ向かってみると廃墟があったそうです。何気なく中を探してみると、電話の通り本当に人の骨があったので警察へ通報。事情聴取のため警察へ連れて行かれたが、保護者的な人が来るまでは返せないということで私が呼ばれたようです。警察へありのままを話そうかとも思ったのですが、夜中に136という番号から電話が来て、言われた住所へ行ったら人の遺体があったなんて話をしても、余計に怪しまれるだけなのは明白です。とりあえず弟たちが心霊スポット巡りをしていたら偶然そうなったということで話を合わせます。遺体は首吊りの形跡があり、死後かなりの年月が経っているとのことで、一応家に帰ることはできました。それからというもの、弟に異変が起きました。最初は弟の今テレビになんか変なの映らなかったという指摘から始まりました。何度もそういうことが重なったので、弟とテレビを見ている時は常に録画をして、不可解なところがあったら見直してみるという方法を試してみたのですが、録画ではその現象は確認できませんでした。弟が言うには、女の人の影みたいなのが見えるらしいのです。一度すべてを両親に相談してみたのですが、そんなことがあるはずもないの一点張りで相手にもされません。そのうち弟は日常生活の場面でも女の影が見えたと言い始めます。これは廃墟にいた遺体の霊の仕業だという確信だけが私の中にありました。そこで近所の神社でお祓いを受け、お守りを買い込んで弟の持ち物にくまなく投入。友人たちにも相談し、あらゆる手を試しました。ところが弟は良くなるどころか悪化していきました。女の影に怯えて外出を拒み、鏡に映るらしく、お風呂や洗面所にも行きたがりません。さすがの両親もこれはおかしいと気づき、つてで知った方に除霊を頼んでみることになりました。除霊当日、霊能力者だというおばさん3人が家に来て、早速ことが始まりました。お経をあげながら長いことやっていると、終わったようで説明を受けます。とりあえず除霊は終わりましたが、残念ながら失敗してしまいました。申し訳ございません。手は尽くしたのですが、この方に取り付いている霊は、何か強い念を訴えはするのですが、それが何なのか読み取れないのです。わかりやすく申しますと、会話が成り立たない状態です。強い要望があるのは確かで、おそらくそれを達成すれば成仏するとは思うのですが、除霊も通用しないと聞いて、かなりショックを受けました。もう弟は助からないのではないか。悲しくて涙が出ました。それでも私たち家族が諦めるわけにはいきません。私は警察署へ向かい、発見された遺体について聞いてみることにしました。 警察は最初、そういうことは教えられないと頑なな態度でしたが、私があまりにも食い下がるので根負けしたのでしょう。情報をもらいました。とは言っても、警察でも分かっていることがほとんどなく、困っている状況でした。遺体は若い女性。死後かなりの年数が経過しているためはっきりとはしないが、おそらく死因は首吊りによる窒息死。廃墟の関係者も皆死去しているため、調べようがないそうです。最後に残された術として、私は遺体が発見された廃墟へと向かってみました。効果があるのかもわかりませんが、現地で直接訴えれば何とかなるのではないか、そう思ったのです。途中で線香と花を買い、現場へ到着したら線香に火をつけて花を置いて、頼むから成仏してくれと何度も祈りました。すると、どこからか女の声で、ありがとうと聞こえたのです。人生でこの瞬間ほど恐怖を感じたことは今のところありません。声にならない声を上げながら、私はトップスピードで廃墟から逃げ帰りました。そして驚くことに、それから弟はみるみる回復。女の影もすっかり見えなくなったようで、今ではうざいくらいの元気を取り戻しました。ここからは私の憶測です。あの遺体はひょっとして誰かに供養をしてほしかっただけなのかもしれません。どういう状況だったのかはわかりませんが、自殺という手段を取って成功したものの、誰にも発見されず放置されたままでは、魂が楽にならず、苦しみが長いこと続いた。そこに助けてくれる希望として、どういうわけかわかりませんが、弟に白羽の矢が立った。なぜ弟なのかは、きっと人知の及ばない領域の話なのかもしれません。弟にも聞いてみたのですが、この件に関して全く心当たりはないそうです。唯一これかもと思う出来事があるとすれば、ゼミの研究でその廃墟がある地域へ行ったことがあるくらいしか思い浮かばないとのことです。以上、136からの電話という題名の話でございました。